ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で86歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本年2月5日神奈川県において拉致問題を考える国民大集会 in 神奈川が開催されました。この催しは日本政府拉致問題対策本部、神奈川県、横浜市、川崎市、そして相模原市が共同で開催したもので、およそ350人が参加しました。日本政府が共催する拉致問題に関する広報・啓発行事の地方における開催は今回が14回目であり、菅内閣になってからは北海道、鳥取県、千葉県、熊本県、鹿児島県に次いで6回目となります。国民大集会 in 神奈川では日本政府から中野寛政拉致問題担当大臣が、地元から松沢茂文神奈川県知事、林文子横浜市長、阿部孝夫川崎市長、そして山口和夫相模原市副市長が出席し、それぞれ挨拶等を行ったほか、国際 NGO ヒューマンライツウォッチ日本代表の土井かなえ氏、そして拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、横田早紀江さんによる講演が行われました。また神奈川県に関係のある北朝鮮によって拉致された可能性が排除できない方、いわゆる特定失踪者の方のご家族について紹介があり、代表の方からご挨拶をいただきました。そして集会の参加者を代表して山口相模原市副市長から横田ご夫妻、そして特定失踪者のご家族に対し激励の意味を込めた花束が贈呈されました。それでは国民大集会の模様をダイジェストでお伝えします。はじめに中野寛政拉致問題担当大臣の挨拶です。
政権が変わろうと人が変わろうと、この拉致問題は我々日本国民にとってはまさに重大問題であり、大変大きな課題であります。より一層政権を傾けて解決に努力をしてまいりたいと まず冒頭申し上げさせていただきたいと存じます。この拉致問題は国家主権の侵害であると同時に、被害者の皆さん、被害者のご家族にとってはまさに憤りを抑えきれない、またやるせない人権侵害そのものであります。拉致問題は国の責任においてその解決に取り組み、すべての拉致被害者の皆さんの一刻も早いご帰国救出に向けて全力を尽くしてまいりたいと思います。
続いて地元主催者の代表として神奈川県の松沢茂文知事が挨拶を行いました。
愛する家族が、ある日突然いなくなるという悲しみと絶望は想像を絶するものであります。家族を取り戻すために戦っている拉致被害者のご家族を支援し、解決に向けて私たち一人一人が声を上げ続けることが重要だと思います。今後も拉致問題を決して風化させないよう、本県としても被害者の方々全員が帰国されるまで粘り強く取り組んでまいる所存でございます。
続いて同じく地元主催者の代表として横浜市の林文子市長が挨拶を行いました。
ある日突然家族が連れ去られ、今も助けを待ち続けている。それがもしも自分だったら、自分の大切な愛する家族だったら、拉致は誰の身にも起きたかもしれないことでございます。私たち一人一人が自分自身の問題として考えなくてはならない問題です。そして拉致問題に対する理解を深め、関心を持ち続け、また必ず救い出すのだという強い気持ちで私たちの心を一つにすることが解決のための大切な一歩となると思います。横浜市は一人一人が互いに人権を尊重し合い、共に生きる社会の実現に向けてさまざまな施策を行ってまいりましたが、今後も拉致問題をはじめとするさまざまな人権の問題について真摯に取り組んでまいりたいと存じます。
続いて拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんの講演の模様です。
今日は大勢の方が来てくださいましたけど、引き続きこの問題は解決しなければならない問題なんだ。それで最初の大臣の時もおっしゃいましたけど、これはもう人権問題でもありますけど、しかしやっぱり国の主権に関わる問題でもありますので、ぜひ皆様方が引き続き応援してくださることが大勢の被害者を救う最大の力となりますので、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
突然煙のように消えて、大切な愛しいものが自分のすぐ近くから煙のように消えたまんま、30年も40年も全くわからない。どこにいるのか、どのような生活をしているのか、そして生きているのか死んでいるのか、本当にその本当のことがまだわからないという状態が今も続いています。もう二度とこのようなことが本当に起きないように、日本の子どもたちが日本の中で本当に平和に楽しく元気で育っていっていただきたいと私は思っています。
次に相模原市の山口和夫副市長が参加者を代表して拉致被害者ご家族の皆様に対し激励の言葉を送りました。
横田めぐみさんのお母様お父様、そして特設視聴者のご家族の皆様方、一日も早くですね、拉致問題のですね全面的解決が図れますよう、皆さん方がですね力を合わせまして熱い思い一つにしてですね、ぜひ共にですね、頑張っていきたいと思ってます。ぜひ一日も早くですね解決できますよう共に頑張りましょう。
最後に川崎市の阿部孝雄市長による閉会の挨拶です。
拉致問題はこれまでもお話が出ておりますけれども、重大な国家主権の侵害でございまして、被害者に対しては生命安全を脅かす重大な犯罪でございます。このまま風化させたり、このまま長引かせたりすることはできない重大な問題であると考えておりまして、一日も早く全面的に解決することを願い、またそのように皆様方にご支援を続けていただきたい、そのように思います。ご協力どうもありがとうございました。
以上、本年2月5日に開催された拉致問題を考える国民大集会 in 神奈川について お伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月21日北朝鮮に対する中国の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月18日から、北京に来ておりまして、中国の専門家の方たちと議論を重ねております。特に中国の北朝鮮に対する姿勢あるいは政策についての議論をこれまでたくさんしてまいりましたが、我々の目から見ますと昨年以降の、中国の対北朝鮮政策というものは、北朝鮮を支持して保護しているというものに移ります。例えば、鋸南号の、事件あるいはそのヨンピョン島の砲撃事件というものに対して、中国は北朝鮮を一方的に非難いたしませんし、あるいは北朝鮮のウラン濃縮の問題というものが昨年11月に明らかになりましたが、それを国連の安全保障理事会にで議論をしようということに対しても中国は大変消極的な姿勢を示しております。また2月14日には金正日総書記と会談をいたしました毛建樹中国の公安相ですけれども、北朝鮮の継承問題というのが輝かしく解決されたと言明して、中国が金正恩後継というものを認定していることを再確認いたしました。あるいは昨年の中朝貿易の数字が最近明らかになりましたが、過去最高の34億ドルを超える、35億ドルに近い額になっておりまして、一昨年と比較しましても 29.6% も多くなっている。国際社会が北朝鮮への制裁というものをこう強めている中でですね、中国だけが北朝鮮との貿易も過去最高の規模にまで達しているということをしているわけですので、我々から見ますと結局中国の姿勢というのは北朝鮮の挑発行為というものを抑止する抑制することにつながっていないし、あるいは北朝鮮の核兵器開発を放棄させるということにも役立っていないというんですか、つながっていないと、こう映るわけでありまして、そういうことを、中国側の専門家に主張いたしますと、中国側はいや、中国の姿勢、中国の政策というのは、十分意味のあるものだということを強調いたします。特に中国の対北朝鮮政策というものは北朝鮮の安定を維持して朝鮮半島の平和を維持することに寄与しているということを中国側は強調いたします。例えば金正恩後継というものを認定しているということは北朝鮮の内政を安定させる上で極めてプラスだということになりますし、また中国が北朝鮮のその挑発的行為を非難しないということは南北間の緊張がこれ以上拡大するということを防止しているんだと、すなわち平和に寄与しているということを、中国側は強調いたします。安定と平和ということを一番望んでいるということが中国側が強調することでありますが、そういう前提で今後中国側がこう望んでいるということになりますと、第一にまず南北対話を推進すること、特に緊張緩和あるいは平和問題についても南北間で協議が行われることが必要だという立場だと思います。2番目には六者会合がやはり進むべきであると、朝鮮半島の問題というのは南北朝鮮のみならず 周辺の四大国にとっても極めて重要な問題でありますので、全てが一堂に会して、特に核問題については6者会合で交渉を進める必要があると。で、第3には、米朝協議の必要性というものも中国は指摘いたします。北朝鮮は米朝関係の改善がないと核兵器を放棄するということには至らない可能性があるということでありますが、いずれにせよ今中国は自らが北朝鮮に対して圧力をかけるとか、何か特別な行為を措置を取るというよりも、南北対話、6者会合、米朝協議というものを通じて、事態が好転していくことを望んでいると、そういう印象を非常に強くいたしました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今回は1980年のヒット曲、斉藤哲夫さんの今の君はピカピカに光ってをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。